聖書朗読です。レビ記3章1節から5節、お手元の旧約聖書165ページ上の段です。レビ記3章1節から。捧げ物を和解の捧げ物とするときは、牛であればオスであれメスであれ、無傷の牛を主に捧げる。奉納者が捧げ物とする牛の頭に手を置き、臨在の幕屋の入り口でほふると、アロンの子らである祭司たちは血を祭壇の4つの側面に注ぎかける。奉納者がこの牛を燃やして主に捧げる和解の捧げ物とする場合は、内臓を覆っている脂肪、内臓に付着するすべての脂肪、二つの腎臓とそれに付着する腰のあたりの脂肪、および腎臓とともに切り取った肝臓の微状葉を取る。アロンの子らはこれを祭壇の燃えている焚き木の上の焼き尽くす捧げ物とともに煙にする。これが燃やして主に捧げるなだめの香りである。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙2、5章14節から21節、新約聖書の330ページ下の段です。コリントの信徒への手紙2、5章14節から。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち、一人の人がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。それで私たちは今後誰も肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのように知ろうとはしません。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を、神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。ご一緒に祈りましょう。世界の創造者なる神様、あなたは美しい自然を与え、その中に命を芽生えさせ、その間に私たちを置かれました。私たちが自ら被造界に属する者として環境世界を大切にすることができますように。核兵器をめぐる争いがエスカレートすることが ありませんように。私たちの贖い主なる御子なる神様、私たちを重い煩いから解き放ち、病を癒し、神の国へと導いてください。聖霊なる神様、世界を新しくし、私たちも新しくし、私たちにどうぞ和解をもたらしてください。密にして一人なる私たちの神よ、この小さな教会を支え働く多くの人々の上に、またこの教会に通う一人一人の方々の上に、あなたの豊かな導きを祈ります。私たちの間で育つ子どもたちに、未来を求めて生きる若者たちに、社会の中で責任を負う方々に、また日々を重ねた者たちに、あなたの恵みを祈ります。そして私たちが暮らす町で生きているすべての人々の上に、あなたの豊かな導きがありますよう祈ります。現代の社会の中にあって、孤独の中にある人々に、そして私たちの国に、ふるさとを離れ庇護を求めて来られた方々に、私たちの社会が思いやりある態度を示し、守りの手を差し伸べることがありますように。世界中で今朝あなたの御名を呼び求める人々と心を合わせ、私たちは祈りたいと思います。神様、どうか今朝私たちの心を開き、あなたの御名に従うものとならしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。一昨日と昨日、アメリカとロシアが相次いで中距離核戦力全廃条約 INF と呼ばれる条約からの離脱を表明しました。6ヶ月間の交渉の猶予はあるそうですけれども、この条約は1987年当時のレーガン米国大統領とゴルバチョフソ連共産党書記長が署名し、翌年88年に発効した核軍縮条約です。東西冷戦の終わりを告げる出来事の一つでした。しかしその後、中国による核配備や第三国への核技術の流出が続き、かつての相互確証破壊システム、すなわちもし仮に先制攻撃をされても、こちら側の報復攻撃の力を必ず確保し、お互いを完全に破壊できるというシステムに基づく核抑止論は通用しなくなりました。核兵器を持てる国々の間の相互不信がこれから大きくなりはしないか心配です。他方で2017年には核兵器廃絶国際キャンペーン、ICANと呼ばれるキャンペーンが推進しました核兵器禁止条約が国連で採択されたばかりです。核兵器を持っている国々 持ちたいと願っている国々と、持つことを放棄すべしとする国々の間の相互の理解が、この条約をめぐる論争という仕方で、もしかしたら今より難しくなるのではないかということが心配です。私たちは小さな命が生きて育ち、身を結んでいくことを信じる、それが創造主である神の意思に一致すると信じています。互いに不信感を抱く者たちの間の和解、基本的な生存のあり方について意見が違う人たち同士の共存と理解は一体どのように可能になるでしょうか。新約聖書のメッセージの特徴は、人間同士の平和に先立って神と人の間の平和および和解について語ることにあります。例えば使徒パウロはローマの信徒に宛てた書簡の中でこう言います。私たちが敵であった時、これは多分神の敵であった時という意味です。彼の息子の死を介して私たちは神と和解させられた。そうであるならば、和解された者として神の息子の命にあって私たちはますます救済されるであろう。そしていわばそういったことを受けるようにして次のようにコミュニティに呼びかけます。ならば私たちは平和のことごと、また相互の構築のことごとを追い求めよう。その同じパウロがコリントの教会に宛てた第二書簡で和解というイメージを用いてキリストがもたらす救いについて語る今日の聖書箇所にご一緒に耳を傾けましょう。和解、和解するという表現はパウロのおかげで私たちには親しいものになっていますが、実は新約聖書全体を見渡しましてもパウロおよびパウロの影響が及んでいる文書にのみ、しかも信仰義人の教えと結びついて現れます。なので和解という表現はパウロが初めてキリストとの関連にもたらした表現である可能性があります。和解するとは、元は変えことをする、交換するという意味で、一番わかりやすい言い方はある品物をお金と交換するという時に使えます。この品物をお金と和解する、これは交換するという意味なんです。つまり経済用語ですね。後に転じまして、多くの場合は集団同士の間の、そして稀には個人の間で、敵意、怒り、不和を友好、愛情、平和と交換するという社会行為、例えば敵国同士の間での和平の締結や過去の在籍を不問に付すというような意味、それが社会行為としての和解ということを意味するようになりました。つまりもともとは交換するという意味の経済関係の活動についての表現であったものが、政治や外交の領域に属するものになりました。 交換するという意味はしかし残っています。良くない関係を有効な関係と交換する。そしてこれがパウロに先立つヘレニズム、ユダヤ教といわれる時代にイスラエル民族の文化圏において神と民族の関係に転用されました。敵対関係の当事者同士が悪い関係を良い関係に交換するというイメージが神と民族の関係に比喩として当てはめられるようになったのです。例えば、神が君たちの願いを聞き入れ、君たちに対して和解されるようにという言葉が第二マカベヤ書と呼ばれる文書に現れます。これはカトリック教会では第二聖典、新共同訳聖書においては旧約続編というものに分類された文章の一つです。私たちは通常は読まないかもしれませんが、和解されるというのは尊敬表現ではなくて受動形です。日本語では和解するという表現は自動詞なので、私は誰それさんと和解すると言いますが、ギリシャ語の場合英語で reconcile という動詞もそうだと思いますが、これ多動詞なんですね。だから私は誰どれさんと、和解しますという時はギリシャ語では私は自分を誰どれさん誰それさんと和解させるとでも言うべき言い方をします。だから神が和解されるというのはもうちょっと変な日本語で言うと和解させられるという意味なんですね。この受動体の意味はイスラエル民族の側から神に和解を願い求める、犠牲を捧げたり祈りを捧げたり悔い改めたりすることによって、そして神がそれを受けてうーんって考えていいでしょう和解しましょうと言ってくださったり、場合によってはそれを拒絶する、そのような事態が考えられているわけです。これに対して、パウロの言い方は相当に独特です。その前提は、今日読みましたユニットの最初の部分14節15節にあると思います。皆様は新共同訳聖書を眺めていただきたいと思いますが、私自分でこうかなというふうに訳してみた、その訳文をお読みします。キリストの愛がこう判断する私たちを支配する、すなわち一人の者が万人のために死んだがゆえに万人は死んだ、そして彼が万人のために死んだのは生きる者たちがもはや自分自身でなく万人のために死んで起こされた者に生きるためであると。キリストの愛に捕らえられた者たちはキリストと同じように死と再生を遂げキリストに生きる者となりました。これはダマスコの途上で復活のキリストに出会うことによって神の律法のために戦うという自覚に生きた自分が一旦は死に果て異邦人のための使徒として再生を遂げたパウロ自身のキリスト体験の解釈であろうと思います。つまりパウロは神の律法に死にキリストを通して神に生きるようになったという自分の体験が万人に通用する、私の体験は万人を代表していると理解しています。キリストの死と復活の出来事はそのような意味でパウロに死と再生をもたらし人類のモデルです。そして新しくキリストに生きるようになったパウロはもはや キリストをも人間をも肉に従って認識することをやめ、それをむしろ新しい被造物と捉えます。古いものは過ぎ去った、見よ新しいものが生じた。十字架に死んだイエスを神に敵対する挫折した偽メッシアであると捉えるのでなく、彼が万人の死と再生をもたらすものであると新しく認識するとき、人間に対する認識も変わります。ある人がキリストにおいてあるなら、それは新しい被造物だ。この新しい創造の出来事をパウロは和解という先ほどご説明した外交用語でさらに説明しようとするのです。和解は先ほどご紹介したように、もともとは人間相互の行為を意味します。パウロ自身も個人の間で和解という言葉を使う事例があります。それは夫婦間の和解です。喧嘩別れしていた夫婦がもう一回一緒に暮らすことを指して和解って言っています。あれは外交なのですね。しかしパウロはここで神による人間に対するイニシアティブに和解の概念を転じています。神はキリストを通して私たちをご自身と和解させ、私たちに和解の奉仕を与えた。先に引用した第二マカベヤ書では、人間が祈りその他によって神に和解を申し入れ、神がそれを受ければ和解が実現するという意味でしたが、ここは逆です。神がキリストを通して人間に和解を提示します。和解は人が願い出る行為ではありません。神が願い出る行為になっています。しかもその際、神は人間に対してその違反を勘定することを放棄して、私たちの間に和解の言葉を立てました。これは神のイニシアティブについての説明の続きです。過去の在籍を不問に付すという動機は、人間同士の外交行為としての和解にもありました。しかしここでは、神が人間の違反を感情に入れないということが、神の敵対者である人間たち、私たちの側からの申し出に先行しています。先ほどご紹介しましたローマの信徒への手紙で、パウロが次のように言うのと同じです。私たちが敵であったときに、彼の息子の死を介して私たちは神と和解させられた。ここで私たちが和解させるという受動態の動詞の主語であることにご注目ください。和解は神の側からすでに生じております。したがってパウロがキリストに代わり、私たちは求める、君たちは神と和解されよという時、それは私たちが悔い改めによって神に和解を願い求め、神がそれに合意してくれるようにという意味ではもはやありません。そうではなくて、神の側から一方的に実現された和解を、いわば自己承認してくれるようにという求めです。キリスト教のメッセージにおいて、神を私にとって神であらしめるというのはそのような意味です。パウロはこの驚くべき変えこと交換の出来事を信仰義人の擁護法に結びつけます。神は罪を知らなかったものを私たちのために罪とした。 他ならぬ私たちが彼にあって神の義となるために。罪と義が私たちとキリストの間で交換されます。宗教改革者マルティン・ルターはこのことを次のように解釈しました。人の罪に対して怒れる神はイエスの十字架においてその罪を罰した。それはキリストの義が私たちを満たし、私たちを新しい存在に作り変えるためであり、同時にキリストの死が私たちの罪深さを示すために。このような、理解の長所は、私たちが神による和解を受け取る際に、この世における和解の弱点から私たちを解放してくれる点にあります。この世界における和解の弱点は、一言で言うとネゴシエーションをしないと和解できないということにあります。私たちは自分の正しさを主張せざるを得ません。そして、和解するべき相手の間違いの証明を一生懸命やるのです。で、それがいかに不毛であるかは、私たちの知っている和解においても過去を不問に付すというモチーフが現れることからもわかります。神による和解の長所は、そのようなネゴシエーションから私たちを解放してくれることにあります。私たちは新しい被造物だからです。最後に、罪を知らなかったキリストを神は私たちのために罪としたという独特な表現について考えてみましょう。この発言はキリストの十字架の死を念頭に置いているように見えます。しかし、そのような無残な虐殺の死に極まったイエスの命の全体を指していると受け止めることも良いと思います。つまり、和解を目指して分断された人々の間を歩み苦しみ続けたイエスが、人々の無理解や相互の不信、いいえそればかりか神に対する敵対関係という意味での罪と、むごたらしくも一体化したその出来事がイエスの十字架であったと見ることができると思います。我が神、我が神、なぜあなたは見捨てたというイエスの叫びは、争いと不信がもたらす苦しみを我が身に経験したもののうめきと受け止めることができましょう。すなわち、本当の和解が達成されるときは、その背後には不信によって引き裂かれた人々の痛みを担う苦しみがあるのだと思います。つまり、罪としたとは、神はキリストを人の罪がもたらす死の運命と一体化させたという意味に理解できると思います。それは、神が私たちを神の義とされたという表現と対になっている。交換という外交が用語がここまで深く新しく使われたというのはすごいものだと思います。ならば、神もまた今もこの世界にあってキリストの苦しみを通して私たちに和解の言葉を告げています。和解の務めを担うキリスト教会は、世界の中の相互不信がもたらす苦しみを何らかの仕方で一緒に担うことを 通して、私たちを新しい被造物としたキリストの愛に応えていきたいと願います。お祈りします。私たちの願いに先立って、世界に和解をもたらされた私たちの主イエスキリストの父なる神様、私たちを今日新しい被造物として、さまざまな私たちが知っている和解のための手順に先立って私たちを解放してください。私たちが自分たちではなくキリストに注目することができますように、この世界にあなたがそうやって平和をもたらしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは皆様お立ちいただけます方、立ち上がってご一緒に賛美歌475番を歌いましょう。